radio station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は首里城下町クリニックから田名武史院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は可愛いゲストをお連れになってるんですが、はい、ご紹介いただけますか。はい、
琉球大学 の現在研修医として勤務されている石峰理恵先生です。先生は私の病院に地域医療研修として、7月のこの前半の2週間研修に来てくださってました。
はい、石峰先生です。こんにちは。
こんにちは。
地域医療研修ということですけれども、いかがでしたか、この2週間。
この2週間はもう田名先生について外来を見たり、産業医の同行も行ったり、はい、料理教室とか、他にも講演会とかいろいろ今までにやったことのないこといっぱい体験させてもらって、で本当に楽しかったし、勉強になりました。
やっぱり琉球大学の方で学んでいることと、はい、地域の病院での、様子っていうのは違いますか。
違いました、やっぱりこの講演会とか予防にとても力が置かれているなっていうのを感じて、とてもなんか面白かったです。
なんかゆくゆくは小児科で活躍したいと。今そこもまた勉強中ということですね、はい、なんか頼もしい先生がまた増えますね。先生、
はい、もう期待しておりますので、
はいはい、今日が最終日ということで一枠もお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っていますが、7月が腰部脊柱管狭窄症について、富城中央病院のリハビリセンター長上原邦彦先生がお話ししてくださったということなんですが、なんか先生難しい名前ですね、この病気が。
そうですね、
腰部脊柱管狭窄症、
はいはい、名前が難しいので先生は最初に実際の脊椎の模型を持ってきて、脊椎の作りから丁寧に説明していただいて、そしてその脊椎といって背骨の中にはこう神経が通る脊柱管という管があるんですが、そこがこう骨とか靭帯で圧迫されることによって神経にまつわる症状が出てくるという病気のまずその仕組みについてまず丁寧にお話していただきました。
その脊柱管、背骨に関わる病気なんですね。
背骨の中に通っている、脳につながる太い脊髄という神経があるんですが、その神経がこう圧迫されてこう症状が出る。分かりやすい話で言うと皆さんよくヘルニアとか、
はいはい、
ヘルニアっていうのはこう背骨と背骨の間にある髄核というのがこう潰れて出てくるんですけど、それで痛みが出るわけです、それも神経を圧迫するわけですが、これはそのヘルニア以外の骨の滑り症ですとか靭帯が厚くなったり、いろんな原因で脊柱管が狭められて神経がこう痛くなって症状が出るというのがこの病気 の仕組みになっています。
先生これでもどういう何が原因でこういうふうにな症状が出てくるんですか。
はい、実際まだその原因というのははっきり分からない部分も多いみたいなんですが、基本はやっぱり年齢に伴う変化で靭帯が厚くなったり骨が変形してくることで脊柱管が狭められるということですので、やはり患者さんのほとんどは高齢者の方、60代後半から70代以上の方々がほとんどの症状病気ということになってきます。
そうなんですね、はい、で先生が先ほどおっしゃってたんですけれども、首里城下町クリニックでも相談が多いと。
はい、私は内科医ですので、例えば血圧糖尿の方などたくさん見てるわけですが、日頃の診察で他に何かお困りのことないですかっていうと、大体この足のしびれですとか、歩きにくくなってるですとか、実はこの脊柱管狭窄症でもすでに通院してますっていうことはもうしばしばお聞きします。
はい、やっぱり多いわけですね。
頻度が多い、年々多くなってるなというのが私の実感であります。
でもう今回も参加者がものすごく多かったと、
はい、110名余りの方が来てましたので関心の高さがよく感じました。
質問タイムもすごく充実した内容になったようなんですが、
はい、
さて先生でもなんていうんですか、圧迫されて痛いとかしびれが出るというふうにありましたけれども、もしかしてこの病気かしらっていうふうに疑う他の症状ってあるんですか。
はい、先生が話してたのがですね、歩行といわゆるちょっと歩くとですね痛みが出てくる、うん、その痛む場所がですね病名からすると腰のように感じられるかもしれませんけど、
そうですね、腰部というふうにあるので、
は
い、
実は足に来るんですね。
足ですか。
両足がしびれたり両足が痛くなる、ある程度の距離を、例えばよく患者さんがおっしゃるのが50メーターか100メーター歩くともう足が痛くなって歩けなくなる、でそこでお休みしてちょっと小休止するとまた良くなるのでまた歩き出す、でもまた100メートルぐらいするとまた痛くなる、こういう歩いたり休息を繰り返すような歩行っていうのがこの病気の症状の特徴だそうです。
じゃあこういう症状が出た時に、あ、もしかしたらっていうふうに思った方が、
そうですね、あとは背伸びをして立って歩いたりしててもなんか良くないという話があって、なんか先生が勉強になる話をしてたのが、例えば告別式とかに行きづらくなるらしいんですね、
はい、
告別式はもう姿勢まっすぐ立ってないといけないですよね。30分がきついらしいんですね。だからもう足が痛くなるので告別式などに参加できなくなる、まっすぐできないのでどうしても背中を曲げたくなる、
はい、
そういうのも症状の特徴だそうです。
日々ちょっとチェックできるようなポイントがいくつかありますね。
そうですね、ですからそういう歩行ですとか姿勢によって痛みが変化する、腰に限らずやっぱ足ですね、特に両足の痛みとかしびれっていう時はもしかしてと思った方がいいのかなと思います。
先生、じゃあこれもしかしてと思って、まあ、そうですよと診断がされました、治療ってどういうふうにしたらいいんでしょうか。
は
い、
まずは基本的には飲み薬でですね、その圧迫された神経に優しいような血流を良くする薬ですとかビタミンですとか、あと最近よく使われるようなリリカというような痛み止めがあるんですけど、こういったので症状が緩和される方もいますので、そういった治療を行ったり、あとリハビリですね、リハビリを行うこと、あとそれと症状がきつい場合にはブロック注射といって、その圧迫されている神経の近くの神経の根元の方に麻酔薬の注射を打って、でそれで痛みを和らげるという方法もあるんですけど、これがこういった治療でなかなか症状が改善しないときは手術が必要になるそうです。
そこはもう先生と相談しながら、
そうですね、
症状の様子を見ながらということですね。
はい、
リハビリというのもあるわけですね。
そうですね、温めたり低周波刺激をするとかですね、あとなんか先生がいろいろおっしゃってたんですが、姿勢がやっぱり大事だそうで、例えばエビ反りの姿勢なんていうのは神経を圧迫するので良くないらしくて、はい、やっぱり横になるときは例えば膝を曲げて眠るとかですね、急に立ち上がったりするのを避けるとか、車の乗り降りの姿勢も気をつけるとかですね、結構細かくいろいろ先生もご説明してくださってました。
無理な姿勢とかっていうのもいけないねっていうところですね。
そうですね、
はいはい、で患者さんからなんで先生腰じゃなくて足が痛いのっていう質問も多くあるっていうお話でしたね。
そうですね、やはり病名からすると腰の病気ですから、基本腰痛というふうなイメージですけど、大多数の患者さんからよく相談を受けるときは大体足のしびれから相談を受けますので、やはりそういうしびれがあるときには血の巡りが悪くなければですね、やっぱりこういう神経の圧迫とかっていうのも考えないといけないと思いますし、あと先生がちょっと今回私も初めて聞いたんですが、
はい、
どういうときに手術を踏み切るかっていう一つの目安として、おしっこの尿意とかに関係する症状が出てくるらしくて、
はい、
例えばこう 歩き出すと急にトイレに行っておしっこしたくなるみたいな、そういう症状も神経の症状で出てくるらしくて、こういう症状が出てくる時っていうのは結構進んでるらしくてですね、そういう方はやっぱり先生方も手術を進めたりされるそうです。
そうなると日常生活でもう本当に困ったことが多くなってきますね。
そうですね、ですからやはり先生も丁寧に問診して、まずは手術をしない方法を一生懸命やると思うんですけど、なかなか改善が難しいと思った時は先生方もこういう治療法がありますということを先生提案するそうです。と言いますのは、最後に先生おっしゃってたんですけど、手術が必要と思われた状態でですね、患者さんがなかなか決断できなかったり、何かの事情で手術できない期間が長くなればなるほどですね、手術をしてももう残念ながらしびれが元に戻らないらしいです。やっぱりしびれが出てるってことは神経がそれだけ圧迫されてますので、ダメージが残るでしょうね。ですからやっぱりタイミングっていうのは大事で、先生が今がやった方がいいとおっしゃる時っていうのはやっぱり、もちろん背中の手術というと怖いでしょうけれども、必要な時はやっぱり考えないといけないのかなというふうに思いました。
はい、皆さん参考になさってくださいね、はい。さて、8月の地域向け医療講演会なんですけれども、8月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで開催になります。今度は8月はおしっこの悩み諦めていませんかということで、琉球大学大学院医学研究科の腎泌尿器科准教授宮里実先生にお話ししていただくということなんですが、はい、今のこの腰部脊柱管狭窄症でもちょっとおしっこのお話が出てきて、はい、きましたけれども、
はい、そうですね、この おしっこの悩みっていうのも実は私の内科の外来でもよくあることでして、よく一番頻度が多いのが夜間の尿の回数がどうしても夜中、ね、眠ってから3回以上トイレに行くとか、それで睡眠が妨げられて困っているですとか、あと女性の方でよくありますのが日中トイレの回数が多くてたまに間に合わなくなりそうになるので、外出するときはとても注意しているとかっていうように、この尿にまつわる話っていうのは実は先ほどの病気と一緒で年齢とともに相談が増えるんですね。で、最近はこの病気を泌尿器科のお薬で治る単純な話ではなくて、先ほどの病気と同じように例えば睡眠時無呼吸ですとか、生活習慣病である高血圧ですとか、はい、いろんな病気とこの夜間の尿が関係してるっていう話がありまして、宮田先生は実はこのことについて私の病院に通ってる患者さん のアンケート調査などを参考に論文を書かれたりもしてまして、すごく新しい視点で泌尿器科の方に光を今当ててる素晴らしい先生ですので、ぜひたくさんの方に聞いていただきたいなと思っています。
またこのおしっこの悩みもちょっと相談しにくいっていうところがありますね。
そうですね、ただ、みんなで聞けば怖くないと思って
ね、
多分この講演会も会場入れないぐらい来るんじゃないかなと予想されますので、どうぞ遠慮なくお越しいただければと思ってます。
そうですね、今もしかして悩みを抱えている方にとってみると改善するきっかけになるかもしれないですよね。
そうですね、
はい、ぜひ恥ずかしがらずに、あ、こういうことなのかなっていう一つね勉強のために足を運びいただければと思います、はいはい。8月12日水曜日午後7時から首里城下町クリニックでの開催です。特に予約など必要ありません。当日城下町クリニックまでお越しくださいね。詳しくは098-885-5000 首里城下町クリニックまでどうぞ。ウェブサイトでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで7月8月の地域向け医療講演会についてお話伺いました。今日は研修医の石峰先生もお越しいただいてるんですけれども、研修は今日首里城下町クリニックでは今日まで、
はい、
今日が最終日、
はい、
また次がハテルマ、
はい、ハテルマに行ってきます。
今船が出るかどうかとても心配してるみたいですので、
ハテルマは診療所ということですか。
そうですね、
はい、そうですね、
診療所とやっぱり 町の病院とではもう全然様子が違うんですか？
はい、島に一つしかなくて先生も一人しかいないので、また本島とはまた違った、はい、医療が
500人の島民の方いらっしゃるそうですね。500人の島民の命を守る診療所ですよね。
すごいですね、はい、波照沼の皆さん、若い先生が研修に行きますので、はい、よろしくお願いします
お願いします
今日はですね、首里城下町クリニックの田中武院長、そして研修医の石峰理恵先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。